さあ始まりましたポップに日本史第4回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
話し手の遠藤です。
聞き手の岩崎です。
はい、まあ早速なんですけど岩崎くん、
はい、
岩崎くんの家、はい、家の家系は武士だったとか商人だったとかっていうのを分かって
確か、うん、農家です。
あ、農家ですか。
商人って言うんですか、それが。
いや、農家は農民だよね。
あ、農民、
農民、農民、農民は北海道の人でしょ。
農民、バリバリの農民だったと思います。
農民なんだ、うん、
遠藤さんちは逆にあれですか。
あのね、うちね、嘘か本とかはちょっと分かんないんだけどね、はい、武士らしいんだよね。
え、武士なんですか。
らしいんだよ、ね。じいちゃん曰くだけど、なんかね、江戸時代まで、はい、伊達政宗って知ってる？
徳川流ですよね。
そうそうそうそうそう、はい、その伊達家の分家で、あのすごいちっちゃい伊達家の分家があったんだって、はい、そこのね、右筆っていう役職だったらしいんだけど、
はい、
右筆ね、右筆っていうのはね、いわゆる書記官的な人だったんだって。
あ、初期、
そうそうそう、自分が使える主人 の、
はい、
手紙を代筆したり、
はい、
あとね、その主人がどういう今日はこういうことをしてましたみたいなことを記録する人だったんだって。
そんなあるんですね。
うん、まあ右筆っていうのはね、あるっていうのは知ってたんだけど、本当にそれがうちが育ったかどうかっていうのはちょっと定かではないんだけども。
まあでもあれですもんね、出身地宮城で関わりは絶対あって。
あったのかな。あったらいいんだけどね。
いや、すごい羨ましいですよ。農家ですからね、うち。
いやいや、農家も大事だから。まあそれも。
いやいやいやいやいやいやいやです
よ。いや。まあね、前回ね、そういう武士っていうのでやったけどね、
はい、
うちも武士だったらいいななんてね思ってて、聞いてみたらそんなことだったんで、
はい、うん、いや、いいな、
うん、まあ、前回のねテーマちょっと硬かったかなと思うんだけど、ヨセ君、
はい、
武士、前回武士って何ってことで武士の誕生はどういう起源かやったんだけど、
はい、
武士、おさらいね、どういう風に誕生したか覚えてる？武士は
覚えてます。
いいですか、ちょっと。
偉い人が、うんうん、あれですよね、もう平和な世界にしたいっていう、
うん、
平和な世界っていうのはおかしいですけど、うん、まあ、そういうちょっとした、まあ、だらけから始まり、うん、もう他に守る人が、その自分、農家の人たちは、
うんうんうん、
もう守れないと、
うんうん、
警察とか誰もいなくなっちゃったからってことで自分たちで立ち上がろうって言ってできたのが、
うんうんうん、
誕生の由来ですよね。
そうだね、うんうんうん、まあ、偉い人たちってのはあれだよね、朝廷とかね、公家とかそういう人たちね、
はい、うん、
その人たちが軍事的なことはすごい汚れてる仕事だからしたくねえっつってね。
それです、汚れてるんです。
そう、汚れっていうの、これポイントだから、はい、よく覚えていただけるといいん
で、
よろしくお願いします。
はい、
うん、まあ今回は、はい、その武士が誕生して、
はい、
うん、その誕生した後にどういうふうに、成長していったのかっていうところで、
はい、
うん、今回は武士って何、その2かな、パート2、武士って何その2でいこうと思うんだけど、
はい、
まあ、誕生したよね、武士がね。
誕生しましたね。
もともと農民だった人が武士になったと。
はい、
で、武士といえば、
はい、
前回もちょっと話したけど、いわゆる名家っていうところが2つあるのね。
はい、
うん、まあ、今の自動車メーカーで言えば、まあ、トヨタと日産みたいな感じで、うん、何々市と何々市ってあるんだけど、覚えてるかな。はい、
わかりますよ。源氏と平氏ですよ。
さすが、覚えてるね。
さすがです。
さすが、成長が感じられますね。
よかったです、はい、
うん、で、その今日はね、その武士の棟梁、はい、武士の棟梁っていうんだけど、源氏と平氏たちのことを、
はい、
その話をしていこうと思います。
お願いします、うん、
で、前回ね、ちょっと岩瀬くんからも指摘あったんだけど、その平安時代 って、
はい、
そもそも何年から何年までのことだったんですかっていうね、ヨセ君の質問があったと思うんだけど、
はい、
始まりは何年だったか覚えてますか？
あれですよね、泣くよですよ。
あ、794年。
はい、
そうそうそうそう、よくね学校で泣くよウグイスとか泣くよ坊さん平安京とかでやったと思うんだけど、
はい、
794年から、じゃあその平安時代の次鎌倉時代なんだけど、うん、何年、
あれです、うん、いい国作ろう平鎌倉幕府です
へーって言ったけど、うん、そうそう、ただ岩崎くんこれ今ね、俺たちの時代はいい国作ろう鎌倉幕府で習ったんだけど、
はい、
今の教科書っていい箱作ろうなんだって。
なんでですか？
あのね、いい、はい、1192年だったのが1185年に今歴史がちょっと変わってるんだって。
へえ、
うん、これは頼朝が、はい、もうもともとのいい国っていうのは征夷大将軍になった時なんだけど、
はい、
武士の一番上の身分ね、征夷大将軍っていうのは、
はい、
それを鎌倉幕府の始まりにしましょうっていう説でいい国だったんだけど、
はい、
それよりも7年前に、
はい、
守護と地頭っていうものに任命していいよっていう権利を頼朝が獲得したのが1185年なんだって。
はい、あ、そんな、じゃあ、
そう、7年前、7年前に遡って、ちょっと俺たちの時代とは変わってるみたいだから、そこはちょっと今いい国っていうと笑われちゃうかもしれないから、
はい、
気をつけて
、うん、思いました、
いい箱になったから
今は、うん、
でちなみに岩瀬くん、鎌倉幕府作ったのって誰か分かる？
源頼朝です。
あ、さすが。その源って読むけど、いわゆる源氏の源って書くんだけど、
はい、
その頼朝が源氏の棟梁って言われてるんだよね。じゃあ源氏って何、まあ、もっと言うと平氏って何ってなると思うんだけど、
はい、
まあ、これをね、これだけを詳しくやるともう3回くらいに分けなきゃいけなくなっちゃうんで、
あ、そんないろいろと、
はい、そうそうそうそう、今回はちょっと簡単に言っちゃうね。
お願いします。
うん、武士のね、棟梁の家系なんだけど、源氏と平氏っていうのは、
はい、
でじゃあそもそも棟梁ってなんだと。
リーダーです。
あ、そう、あ、そうそうそうそうそうそう、いわゆる大工の棟梁とかさ、よく使われるけど、
そ
の
ですね、はい、
うん、そうそう、簡単に言うともうリーダー、
リーダー、はい、
うん、そのリーダーの家なんだけど、
はい、
源氏と平氏っていうのは最初からじゃあ武士だったっていうイメージがあると思うんだよね。
はい、
うん、ただね、実はもともと源氏も平氏も、
はい、
皇族ってわかるかな？
海賊？
皇族、ごめんね、滑舌悪くて皇族、天皇の皇っていう字に、
はい、
一族の族って書いて皇族、
はい、
今でいう眞子さまとか佳子さまとか、
そういうことなんですか？
いわゆる天皇の一族、これを皇族っていうんだけど、もともとね、はい、源氏も平氏もその皇族だったの。
そうだったんですね。
うん、海賊じゃないよ。
ですね。
うん、うん、その平安時代のね、はい、初期だから、いわゆる794年に平安時代が始まったよね。
はい、
その最初の方に、
はい、
ね、これ難しい単語、親戚公家っていうんだけど、
はい、
字で言うと大臣の陣かな、
はい、
陣っていう字に戸籍の籍、
はい、
これに階段を昇降するとかっていう字の降りるっていう方、降、これに、はい、下って書いて親戚降下って読むんだけど、
はい、
これね、もともと皇族だった人が、
はい、
名字をね与えられて天皇の一族ではなくなるっていうことを親戚降下って言うんだけど、
ね、それいいんですか？いいことなんですか？
そう、それなのよ。なんでさ親戚降下したかっていうと、
はい、
元をたどればね、
はい、
その皇族っていうのは天皇に息づく血筋なんだけど、
はい、
簡単に言うとお金の問題。
お金、
そう、財政的な理由。
はい。
皇族だと国がね、生活の面倒を見なきゃいけないの。
まあそうなりますよね、今。
そうそう、はい、今もそう
ですよ、ね。
はい、天皇家の人たちのお金は一応宮内庁っていう省があって、そこが国家予算を請求して、
はい、
まあ、いわゆる税金でね、生活してるんだけど、
はい、
そう、当時もそうで、皇族だったら国で面倒を見なきゃいけないんだけど、
はい、
皇族じゃなくなれば、
はい、
もう国が面倒を見る必要なくなるから。
そうなりますよね、はい。
で、ちなみにね、その源氏の方の始まり、
はい、
一番最初の人、
はい、
この人ってね、嵯峨天皇っていう天皇の子供だったんだけど、
はい、
そのね、嵯峨天皇っていうのは子供50人いたらしいから。
すごいな。
ヨセ君、子供まだいないよね。
いないですね。
うち今2人目最近生まれたけど、
あ、そうですよね、はい、
うん、子供だけで50人いたの。
すごい頑張りましたね、
嵯峨天皇。
一人で頑張ったってことですか。まあそれは、
まあ、奥さんはね、はい、いっぱいいたと思うんだけど、はい、男親は1人だよね、嵯峨天皇。
すげえな、
うん。しかもそのね、はい、子供だけで50人で、
はい、
つまりその妻もいるわけだし、
はい、
うん、でその子供をね、
はい、
世話をする世話役もいっぱいいるわけよ。一人じゃなく、
はい、
何十人、もしかしたら何十人単位で一人の子供にいるんだけど、莫大な金じゃん、そんなもん。
まあ本当ですよね、
うん。でね、しかもその中からね、まあ、天皇の子供とかが次の天皇になっていくわけだけど、
はい、
50人子供いてさ、その中で次の天皇になれる人たちってさ、絶対限られてるじゃん。
まあ一人とか選ばれし、
そうそうそうそう、
はい、
うん。まあ昔ちょっと死ぬのがね、早かったりする時代だから何とも言えないけど、
はい、
やっぱり50人の中で全員が天皇になれるわけじゃないからね、うん、金もかかるし天皇にもなれないしみたいな、
はい、
うん。だったらね、いっそのこと皇族やめちゃえみたいな。
それ自分から、
そうそう、まあ自分からではないとは思うんだけど、そのいろんなね、
はい、
あなたの嵯峨天皇のお子さんを親族降下させて、ちょっと今財政厳しいですからっていう声もあったと思うんだけど、
あ、
うん、側近たちからね、
うん
うん。それがね、親族降下っていうものした理由かな、うん。
どちらも、はい、
うん、うん、何々、
あれ、それは源氏だけってことですよ。
うん、源氏も平氏
も、
そうそうそうそうそう。だからもともとは天皇をどんどん辿ってったら同じ天皇に行き着くわけよ。
うーん、
そうそうそうそう、なんとなく分かったかな。
分かりました、
うん、
まあ、イメージはできました、ね、
そうそうそうそう。だから皇族を離れた息子とか親戚がね、
はい、
大臣とか大納言とかっていう大きな重役についてくれたらラッキーって天皇も思ってたと思うんだよね、
はい、
うん。その天皇の一族でその朝廷内を牛耳ることができるからね、
うん
うん。
じゃ結構やってる人いた、多かったってことなんですかね、
うん、調べるとね、結構いる、うん。結構だから源氏もそうだし平氏もそうだから、
はい、
結構ねいるんだよね、
うん、うん。そうなりますもんね。
そうそうそうそう。でただね、ただ、はい、多分これ岩崎くんも聞いたことあると思うんだけど、公家の中にはね、公家ってあれね、朝廷の実際に動かしてる、
はい、
人たちね、公家の中には藤原氏って聞いたことある？
王将藤原みたい
王将、うん、藤原氏っていう一族がいるのよ、
はい。
めちゃくちゃ世渡り上手なね、一族がいて、藤原氏っていう、うん。そんな一族に元皇族のさ、はい、お坊ちゃんたちが太刀打ちできるわけないの、
はい。
やっぱり重要なね、摂政関白とかっていう、聞いたことあるかな、摂政関白とか。
わかりますよ、
うん。摂政関白とか右大臣とか左大臣とか、
あ、はい、
そういう重要な役職はね、もう基本藤原氏が独占しちゃってるわけ、
はい。
だから、まあ、藤原氏だけでもね、何回も話できるくらいの ものなんだけど、
まあ、
今回ちょっと省くけども、結局その元皇族の源氏とか平氏の祖先がね、あのもう中央では生きていけないから、もう藤原氏に抑えられちゃってて、
はい、
うん、だから下級の役人とか、
はい、
もっと言うと、もう中央から離れて地方の役人になっちゃう人たちもいたの、元皇族なのに。
あ、なるほど、はい、
会社でも一緒でしょ、
はい、
あの、はい、政治力があってさ、
はい、
あの世渡り上手な人が本社とかで出世して、
はい、
まあ、ちょっと政治力のないさ、世渡りベタな人は地方に飛ばされるみたいな。
わ、うん、かります。
わかるでしょ、は
い、すいません、うん、自分です。
いやいやいや、自分です自分ですよ。、うん、まあ、たださ、あの、
はい、
腐ってもたいなわけで、あの、
はい、
地方の役人って言っても、まあ、その地方に行ったらトップなんだよね、
まあ、そういうことですよね。でも
そうそうそう、だって元たど、はい、っていくと天皇の血筋なんだから。
あ、本当ですよ、はい、
そうそう、もう地方の人たちからしたらさ、もう本当に崇めも奉る感じの人たちが来るわけだから、
はい、
うん、だって今だってさ、
はい、
今みたいにテレビないからね、当時は。だからあの、
はい、
天皇とか皇族とか尊い血筋の人とかを見たらさ、
はい、
もうテンション上がるでしょ。
もう見たこともないって感じですもんね。
そうそうそうそうそう、
だ
って今でも岩崎君がさ、天皇陛下をさ、はい、直接見たらさ、
はい、
テンション上がるっしょ。
そうですね、まだ見たことないですね。
ねえ、俺もないもん。
はい、テンション上がるかもしれない。
いや、上がるでしょ。
上がります、
うん、だからその地方のトップになった元皇族だったその源氏とか平氏は、その地方に行ってやっぱり祭り上げられるんだよね、はい、
うん
うん、まあ中には今でいう賄賂的なものもらったりとかさ、
はい、
あのもう周りに地方の有力者たちが集まってきて、
はい、
あの経済力とか権力も強くなって、
はい、
その地方のリーダーになっていくわけよ、結局、
はい、
うん、ただその時点ではまだ多分武士じゃないんだよね。
あ、まだ武士じゃない、
まだ武士じゃないと思う。その最初はやっぱり役人としてリーダーになっていくと、はい、
あ
うん、役人として武士を束ねるみたいな、
はい、
その源氏とか平氏自体が武士ではないんだよね最初は、
うんうん
うん、ただやっぱりもともとは役人で地方に来たんだけど、
はい、
やっぱり地方のさ周りに武士の人たちがいたら一緒に生活していくうちに、
はい、
自分たちも武装してあの武芸弓とか刀の稽古をやっぱりするんだよね。
まあそうですよね、
うん、でそれで武士化していくわけ、
はい、あ、そういうことか。
そうそうそうそう、だからつまりあの元皇族で、
はい、
公家とか役人の武士源氏と平氏が、
はい、
中央から追いやられて、
はい、
地方に赴任してきて、まあ力をつけてで武士化したっていうのが源氏とか平氏の成り立ちなんだけど、
はい、うん、
特権階級みたいな感じだから
もう誰もがなれるわけじゃないですか。じゃあ俺明日武士になろうっていう。
なれないね。岩崎くんが明日武士になろうって言ってもなれない。
なれないんですか。
今ならなれるかもしれないけど、でもなり方わかんないでしょ。
いや、もう今はわかんないです。今はできないです。
う
ん、
そうだよ、もう、
はい、
うん。まあね、今回はね、平安の後のことは詳しくやんないけども、
はい、
うん、平安時代の後、武士ってどんな道を歩んだと思う？まあ、いわゆる平安の後鎌倉室町江戸明治って続くけど、
はい、
平安時代の後どんな風になったと思う？
源氏とですか、
うん、
あ、源氏と戦った後ですか。
源氏と戦ったというか源氏とか平氏はどういう風になったと思う？
天下を取りに行きます。
天下か天下か
天皇の、はい、
うんうん、天皇の
座につきたい。
あ、それはねちょっと飛びすぎてるな。
あ、飛びすぎてます。
うん、それもね話すと長くなっちゃうんだけど、
はい、
あのね、まあ、簡単に言うと平安時代の後はね、
はい、
まず源氏の源頼朝が鎌倉幕府を開くんだよね。
はい、
うん、それはわかるよね。
わかります、
うん、でそれが初の武家政権、
はい、
武士の政権、
はい、
うん、でそこから始まって、 武家政権というのは明治時代で、明治維新で明治時代ができ、明治時代が来るまでだいたい700年間なんだけど、
はい、
700年間、政権を維持するわけ、武士が。ね、すごい、700年だよ。
相当長いですよね。
そう。だから、前、ね、前回話した元々農民だった武士が、
はい、
朝廷のさ、公家たちを追い落として、なんで政権を取れたかと、
はい、
うん、地方ではさそれなりに力あったかもしれないけど、
はい、
まあ、それはあくまで地方の話であって、
はい、
政権を取るっていうのは本当に無謀な話だと思わない？
まあ無謀ですよね、
うん、だからさ、これもさ前回公家とか高貴な身分の人たちは、
はい、
汚れっていうのを嫌って、
はい、
死に直接関係する仕事をもう投げ出したって言ったじゃん、
はい、
うん、だからつまり朝廷には軍事とか警察権がないわけじゃん、
はい、
うん、ないけども、ただやっぱり朝廷もさ天皇とかもさ、国とか京都の治安とかはやっぱり守りたいわけじゃん。
まあ、そうですよね、好き放題させてはいられないですもんね、
う
ん、
そうそうそうそう。でそこでどうやってその治安を守ったかっていうと、
はい、
そのね、放棄した軍事警察権を、
はい、
いわゆるね外注したの、外注、外に注文。
なるほど、わかりました。
そう、はい、でどこに出したかっていうと、どこだと思う？
源氏と、
そうそうそう、源氏とか兵士の武士ね、
兵士、はい、
そうそう、そのたださ武士にこう外注するんだけど、
はい、
ただの武士じゃさどこの馬の骨か分かんないやつにさ任せられないじゃん。
まあそうなります
ね。そうそうそうそう、はい、だからまあ今は地方で暮らしてるけど、もともとは皇族だった源氏と平氏に警察権と軍事権を外注したわけ。
はい、
うん、まあ、だ今で言うとさ今の日本に自衛隊とか警察もなくて、
はい、
でただ自分たちの国を守ったり治安を維持しなきゃないわけじゃん、国として。
はい、
だから適切じゃないかもしれないけど、
はい、
まあ、いわゆる暴力団、
はい、
暴力団に、防衛と治安維持を外注するっていうイメージかな、今で言うと。
うん、なるほどです、
ね、適切じゃないかもしれないけど、
ね、うん、
でその暴力団で有名な山口組とかさ、住吉会系とかさ、そういうのが大きいとこだとあると思うんだけど、
はい、
そういうとこがいわゆる源氏とか平氏みたいなね、
うん、大きい名前の。
そうそうそうそうそうそう、
なるほど、
そう、うん、まああくまで例えの話ね。
はい、わかりました、
うんうん、で結局、
はい、
そのね軍事とか警察権の外注が武士の力を強くして、
はい、
で挙句の果てに朝廷が政権を奪われたと、
うん、奪われちゃうって相当すごいですよね。
そうだよ、だって簡単には奪えないからね。
はい、
うん、
それもやっぱり武力で、
武力で、武力で、武士だからね。
そっか、
うん、だから身分でいうと元農民だった武士たちが、
はい、
とうとう公家を追いやって政権を取ったと。
一番恐れてたことですもんね、
多分ね、公家とかの人は朝廷からしたら恐れてたことだと思う、うん、で以後700年政権が続くと、もう大逆転よ。
もう本当ですよね、うん、それなかったら逆に今の日本どうなっちゃってたんだろうって感じ、
ね、そうだね、うん、まあ歴史変わってただろうね。
待ってましたよね。
うん、もうドラマになるでしょこれ。もう月9やってほしいよ、月9。
月9で。
うん、でやっぱり主役はキムタクですかね。
ヒロイン誰ですか。
ヒ
ロイン出てくるんですか。
ヒロインは武力に出てくるからやっぱり必要だよね。うん、で、すごい長くなっちゃったんだけど、
はい、
まあ江戸時代以降はさ、明治維新で幕府が倒されて、
はい、
武士はね実質的にはいなくなったのね、
はい、
うん、ただ今でも実際に武士とか侍とか言うじゃん。
はい、います、
ね、 いますというか、そういうお話するじゃん、お前武士だなとかさ、はい、
話しますね。
そう、まあだから今でも概念として日本人の心には武士とか侍は残り続けてんだよね。
はい、
うん、だからまとめると、まあ平安時代の中期に誕生した武士は、まあ江戸時代でその存在はね、役割としては終わったんだけども、
はい、
まあ今現在もね、日本人の精神とか、あとは何だろうな、日本人の独特の道徳とか、
はい、
もう世界に誇れる宗教みたいなね、
うん、
そのくらいの概念になって今も生き続いてると。うん、
侍ハートです、まあ、
そうそうそうそうそう、だからそう、もう多分海外ではそういう風な宗教みたいな感じで思われてるかもしれないよね。
はい、
うん、だから一言では武士っていう説明はねちょっと難しいけど、
はい、
うん、確実に世界に誇れる思想とだと思わない？
いや思いますよ本当に。
うん、本当に日本って言ったらね武士みたいなところもあるから
、うん、言いたいです
ね。
はい、
うん、まあちょっとね今回は武士がどうやって誕生したかだけに焦点を絞って話したけど、
はい、
まあ前回前々回1回に2回の石田三成の話もしたけど、
はい、
このね日本史の話をするにあたって基本ねもうほとんどの人が武士だから。
わかりました。
歴史の人たちは。
なるほど、
うん、だから今後もちょっと武士っていうのはキーワードで出てくると思うんで、
はい、
その都度武士について話していこうと思って、今回はちょっとここまでということで。
ありがとうございました。
はい、ね、岩崎君もちょっと難しかったと思うけど。
そうですね、結構もう頭が
混乱しちゃった。
フル回転混乱させしてます。
うん、まあ1から10まで理解しなくてもいいと思うんだよね。
はい、
うん、だからただ一応知っておくと後々何か理解しやすいかなと思って。
まあそうですね、はい、
今回やろうと思いました、やろうと武士をやろうと思いましたので。
いやありがとうございます。はい、
いや難しかったと思うけども。
難しかったですね、うん、まあでも誕生とかいろいろと分かったんで、
うん、うん、よかった、
つなげやすくなりましたね。
うん、まあちょっとね今回硬くなったんで、次回はちょっとポップなのやろうと思うんで、
ポップに、
うん、ポップに日本史ですか。
ポップに
日本
史、そうですよね。
ちょっと考えておこうと思うんで、
楽しみに待ってます。
何を話すのか、
はい、
はい、楽しみにしててください。
楽しみにしてます。
はい、じゃあ今回は、武士って何その2というところで、ありがとうございました。
ありがとうございました。